最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。2026年2月16日月曜日です。こんにちは、パーソナリティのはるかです。新しい1週間が始まりましたね。ところで今日は天気図記念日なんだそうです。1883年のこの日、日本で初めて7色刷りの天気図が作られたんですって。今ではスマホアプリで当たり前のように天気予報を見ていますけど、その原点になった日だと思うとなんだか感慨深いですよね。日々の技術の進歩に感謝です。さて、今日のポッドキャストもそんな技術にまつわる話題が盛りだくさんです。前半は中国の映像生成 AI のニュースや、本格化するロボタクシーの話題など社会とテクノロジーの接点を探ります。そして後半は非エンジニアの方が AI だけでアプリを開発したという驚きの記録から、逆に AI 導入でマネジメントが大変になっているというリアルな悩み、そして最後は Python コンパイラの超ディープな世界まで幅広くお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは最近 SNS でも話題になっている映像生成 AI に関するニュースです。中国のネット大手バイトダンス社が発表した CDance2.0 という映像生成 AI があるんですが、これを使って生成されたとみられる動画が物議を醸しています。どんな動画かというと、日本のアニメキャラクターや、なんと高市首相を使ったものまで SNS に投稿されているそうなんです。これには偽動画の拡散や著作権侵害を心配する声がたくさん上がっています。この動きに対して政府も反応しています。木原官房長官は AI 開発者や活用者等による自主的かつ適正な利用を推進する必要があるとコメントしました。また AI 戦略を担当する小野田経済安保省も、著作権者の許諾がないままで既存の著作物が活用されるような状況であれば看過できるものではないと述べて、実態の把握を急ぐ考えを示しています。技術の進化は本当に素晴らしいですが、使い方を間違えると大きな問題になりかねませんよね。特に実在の人物や著作権のあるキャラクターを無断で使えてしまうのは、倫理的にも法的にも大きな課題です。開発者側が不適切な動画が出力されないように対策することも大事ですし、私たちユーザー側もそういったコンテンツを見抜くリテラシーや安易に拡散しないといった姿勢が求められそうですね。
続いては未来の交通手段として期待されるロボタクシーの話題です。トヨタ自動車と中国の自動運転スタートアップであるポニー AI が共同開発した電気自動車ベースのロボタクシーの量産を開始したと発表しました。なんと2026年内に中国の主要都市へ1000台規模で投入する計画だそうです。いよいよ実証実験の段階から本格的なビジネス展開のフェーズに入ってきた感じがしますね。この両社の提携は2019年から続いていて、トヨタは2020年にポニーヘアイへ4億ドル、日本円にするとかなりの金額を出資しています。今回の量産化で一番のポイントはコスト削減です。搭載されている第7世代自動運転システムは、前の世代と比べて部品コストを約 70% も削減することに成功したそうなんです。具体的には自動運転の頭脳にあたるコンピューターで 80%、 周囲の状況をレーザーで把握するライダーというセンサーで 68% もコストダウンしたとか。これはすごいですよね。車両にはそのライダーが9つ、カメラが14個、ミリ波レーダーが4個、合計34個ものセンサーが搭載されていて、最大650メートル先まで物体を検知できるそうです。360度死角なしというのも安心感があります。世界では Google 系の Waymo が先行していますし、テスラなども開発を加速させているので、2026年はロボタクシー市場の競争でますます激しくなりそうです。日本で当たり前のように無人タクシーが走る日もそう遠くないかもしれませんね。 次はちょっと視点を変えて経済とエンタメのニュースです。最近日経平均株価は高い水準で動いているのに、ソニーや任天堂といった大手ゲーム会社の株価があまりパッとしないという記事がありました。決算は好調なのになぜ株価が上がらないのか不思議に思いませんか？記事によるとその理由は大きく3つあるそうです。1つ目は売上成長と利益成長が一致しにくいこと。映画やゲームってどんどん映像が綺麗になったりストーリーが複雑になったりして制作費がものすごく上がっていますよね。開発期間も長くなりがちです。なので売上は伸びてもその分コストもかかって利益率は伸びにくい構造になっているんだそうです。2つ目は IP、 つまり知的財産の収益化に時間がかかる点。例えばあるキャラクターが人気になってもそれがゲームの続編や関連グッズ、映画化といった形で利益になるまでには時間がかかります。長期的に見ればすごく強いビジネスなんですが、短期的な株価を押し上げる裁量にはなりにくいんですね。そして3つ目が市場の関心の移り変わりです。エンタメ関連株はコロナ禍の後などに一度注目されて株価が上がったんですが、最近の市場の関心はもっと分かりやすく成長している AI や半導体といったテーマに移っています。投資家たちがエンタメ株を売って AI 関連株に資金を移しているというわけですね。これは別にエンタメ企業の価値が下がったわけではなくて、市場での主役交代のようなものだと記事は分析しています。なるほどと思いました。技術トレンドと株式市場の動きって密接に連動しているんですね。今は AI が花形ですが、強力な IP を持つエンタメ企業の価値がなくなったわけではないという視点は面白いなと感じました。
前半最後のニュースは私たちの生活にも関わる家賃の話題です。都心を中心に賃貸マンションの家賃が急激に上がっていて、契約更新の時に大幅な値上げを求められて困惑する人が増えているそうです。記事では東京の板橋区に住む41歳の会社員宮下さんという方のケースが紹介されています。8年間住んでいるワンルームマンションの家賃がこれまで7万3000円だったのに、次の更新で8万3000円になると通知が来たそうです。1万円アップ、率にして約 14% の増加です。これは大きいですよね。宮下さんは周辺の家賃相場が上がっていることは理解しつつも、更新直前まで何の連絡もなかったことに不満を感じているとのこと。結局交渉はうまくいかず、しぶしぶ値上げに応じることにしたそうですが、モヤモヤした気持ちが残っていると話しています。専門家によると、貸す側が提示する掲載賃料と借りる側が実際に問い合わせる物件の反響賃料のギャップがまるでワニの口のように広がっている状況だそうです。つまり大家さん側はもっと高い家賃で貸したいけど、借り手はまだそこまで高い家賃にはついていけていないという状況なんですね。この値上げの背景には建築費や人件費の高騰があると言われています。これは他人事じゃない問題ですよね。さて、ここまで社会や経済の気になるニュースを見てきましたが、ここからはガラッと雰囲気を変えてもっとディープな技術の世界に飛び込んでみましょう。
まず紹介するのは前に投稿された、非エンジニアがクロードコードでアプリを作って公開した全記録というすごく夢のある記事です。筆者はライターの方で、プログラミングの経験はほとんどないそうなんですが、 AI コーディングツールのクロードコードだけを使って、長い長いノートというタスク管理アプリを開発し、実際に公開までしてしまったという全記録です。このアプリのアイデアが面白いんです。もともとはある記事で紹介されていたロングアッスノートというタスク管理手法がきっかけ。これは終わったタスクを消さずに日付をつけてメモの下の方にどんどん記録していくというもの。タスク管理と作業ログが一体になるんですね。でもこれを手動でやるのが面倒で続かなかった筆者が、完了ボタンを押したら自動で記録されればいいのにと考えて、このアプリ開発を思い立ったそうです。開発プロセスがすごいんです。まずチャット AI のクロード .ai にこんなアプリ作りたいと相談して、要件定義書を作ってもらいます。そしてそのままチャットの中でドラッグで並べ替えたい、編集機能欲しいみたいに要望を伝えていくだけで、プロトタイプがどんどん改良されて最終的に22バージョンまで進化したそうです。
動くものを見ながら仕様を決めていくってすごく効率的ですよね。その後、本格的な開発のために今度はターミナルで動くクロードコードに移行。プロトタイプのコードと要件定義書をむせて、これをファイアベースで作ってとお願いしたら、なんと約2時間で MVP、つまり最低限で動く製品が完成したというから驚きです。Google 認証やタスクの追加削除、タイムラインへの自動記録まで、基本的な機能がもう動いていたそうです。もちろんそこから4ヶ月、合計約20時間をかけて改善を重ねていったとのこと。例えば、最初は全ての機能が一つのファイルに詰め込まれた紙クラスと呼ばれる状態で、1170行もあったコードを、AI に相談しながら機能ごとにファイルを分割していき、最終的に325行までスリム化した話など、リアルな開発の様子が描かれています。筆者はこの経験を通して、AI は動くコードは書くけど、良い設計はしてくれない。バグを発見するのは人間の仕事、といった重要な気づきを得たそうです。特に面白かったのがコードレビューの方法。AI に新人エンジニアの私に先輩エンジニア2名が会話する形式でレビューしてくださいとお願いして、設計の意図などを学んだというんです。賢い使い方ですよね。この記事を読むと、専門家でなくてもアイデアを形にできる時代が本当に来たんだなと実感します。もちろん AI に丸投げでなく、これって変じゃないと気づく感覚や、主体的に改善していく姿勢は必要ですが、ものづくりのハードルが劇的に下がっていることを示す素晴らしい事例だと思いました。
さて、今の記事が AI コーディングの光の側面だとすれば、次にご紹介するのはその影というか現実的な課題に焦点を当てた記事です。 AI コーディングが流星する一方でマネジメントが辛い件というタイトルで、開発チームのマネージャーさんの切実な悩みが綴られています。筆者は AI コーディングを組織に導入しようと推進している立場なんですが、セキュリティや組織のルールを重視する自分と、もっと自由にツールを使いたい AI 積極導入派のメンバーとの間で意見が食い違い、板挟みになって辛いと吐露しています。具体的に2つの対立点が挙げられています。1つ目はルールの厳格化について。筆者は新しいツールを使う際は、まず承認プロセスを通す文化を根付かせたいと考えています。例えば MCP サーバーという開発効率を上げるツールがあるんですが、これを各開発者が承認なしに自由にインストールできる状態だと、悪意のあるコードが含まれていた場合に情報漏洩などのリスクがあると指摘します。だからまずは承認プロセスを経てほしい。でもメンバーからは厳格すぎる、最初から許可してほしいという声が上がるそうです。2つ目はレビュー方針について。 AI が生成したコードは一見正しく動くように見えても、人間なら当たり前に気をつけるセキュリティ上の欠陥を含んでいる可能性があると筆者は考えています。記事ではメールアドレスとパスワードを URL のクエリーパラメータにそのまま載せてしまうコード例が挙げられていました。 AI はデータを渡すという機能要件は満たしていますが、ログに残るリスクまでは考慮していないんですね。だから AI が生成したプルリクエストはレビュー者が分かるようにする運用ルールから始めたい。でもこれまたメンバーからレビュー者を信用していないのかという反発を招いてしまいます。こうした対立の中で、筆者は自分がどんどん保守的な、いわゆるコンサバティブな立ち位置になっていくことに辛さを感じているそうです。さらに意見が合わないメンバーを感情的に見てしまい、公平にスキル評価できているだろうかと自信をなくしている様子も書かれていて、マネジメントの軟化さがひしひしと伝わってきました。前の記事のように個人で開発するのと組織で開発するのでは考えるべきことが全く違うんですね。技術を導入する際には、こうした組織文化やルール作り、人間関係の調整がいかに重要かということを考えさせられる非常にリアルな記事でした。
それでは本日最後のトピックです。これはかなり専門的な話になりますが、前に投稿された Python のコンパイラーを作りたい？MLIR ダイアレクト設計とローワリングパス実装という記事をご紹介します。個人でライソンという Python のコンパイラを開発されている方の連載記事ですね。まずコンパイラというのは、私たちが書いたプログラムのコードをコンピュータが理解できる機械語に翻訳してくれるプログラムのことです。そしてこの記事のキーワードが MLIR。 これはマルチレベルインターメディエートレプレゼンテーションの略で、日本語にすると多段階の中間表現となります。すごくざっくり言うと、
いろんなプログラミング言語といろんな種類のコンピュータの中間に立って翻訳作業を賢く効率的に行ってくれるすごい仕組みのことなんです。この記事ではこの MLIR という技術を使って Python のコードをどうやってコンピュータが実行できる形に変換していくか、その具体的な実装について解説されています。中心となるのがライソン独自に設計した Py ダイアレクトというものです。ダイアレクトは方言という意味ですが、ここでは Python のプログラムの意味を表現するための中間言語と考えてください。この設計で重視しているのは Python らしい概念を素直に表すこと、プログラムの間違いを機械的に保証すること、そして後工程で最適化しやすいように曖昧さをなくすことの3点だそうです。そしてこの Py ダイアレクトで表現されたプログラムをさらにコンピュータが分かる言葉に近づけていくプロセスがローアリング、日本語だと段階的引き下げと呼ばれます。記事ではこのローアリングを行うためのさまざまなパスが紹介されています。例えばネイティブベリフィケーションパスは Python の中でも特に高速に動かしたい部分のコードに Python 特有の遅い要素が混じっていないかをチェックするパスです。またレフカウントインサーションパスはメモリ管理を自動化するためのコードを適切な場所に挿入してくれるパス、他にも関数を変換するパス、値やコンテナを変換するパスなど、たくさんの専門家たちがベルトコンベアの上を流れてくる部品を少しずつ加工していくようなイメージで Python のコードが段階的に変換されていく様子が解説されています。普段私たちが何気なく書いているプリントヘローワールドのような簡単なコードも、裏側ではこんなに複雑で緻密なプロセスを経て実行されているんだなと、改めて技術の奥深さを感じました。個人でここまで本格的なコンパイラーを開発されているのは本当にすごいですよね。こういう深い技術探求が未来のプログラミングの世界を支えているんだなと感じる非常に興味深い記事でした。
はい、今日のポッドキャストはここまでです。いかがでしたでしょうか。今日は AI の話題が多かったですね。便利なツールとして誰もがアプリを作れるようになったという明るいニュースがある一方で、著作権の問題や組織で導入する際の人間関係の難しさといった課題も見えてきました。技術はどんどん進化していきますが、それを私たち人間がどう使いこなし、どう社会に組み込んでいくか、改めて考えていく必要がありそうですね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。